今朝のお話は吉田博之牧師によりまして律法の書の発見と題してお話をいただきます。
今日は旧約聖書の登場人物ヨシア王の記録をもとに御言葉の大切さということを皆さんと共に学んでみたいと思います。準備したこの内容があまりにも聖句や引用文が多くなりまして、今日はちょっといつもと思考を変えまして、スクリーンに一つ一つを映し出そうと思いました。予告しておきます。いつもよりちょっぴり長い話になるかもしれません。そして油断しているとすぐ眠くなる話だと思います。ですが一生懸命目を開けて、そしてスクリーンに出てくる聖句と引用文を追って読んでいただければ、きっと何かつかめるものがあると信じております。今日の共に読んでみるそのヨシア王についてですが、その彼の足跡を見てみる前に、その少し前、約300年ほど遡ってのその歴史的な背景のようなものも少し紹介して、それから移っていきたいと思います。まず当時の状況についてですが、列王記の上の11章の1節と2節、こんなことが載っています。ソロモン王はファラオの娘の他にもモアブ人、アンモン人、エドム人、シドン人、ヘト人など多くの外国の女を愛した。これらの諸国の民については主がかつてイスラエルの人々に、あなたたちは彼らの中に入っていってはならない、彼らをあなたたちの中に入れてはならない、彼らは必ずあなたたちの心を迷わせ彼らの神々に向かわせると仰せになったが、ソロモンは女たちを愛してその虜となった。その頃、このその頃というのはソロモンが老年期に入っての頃のことです。モアブ人の憎むべき神ケモシュのためにエルサレムの東の山に聖なる高台を築いた。アンモン人の憎むべき神モレクのためにもそうした。また外国生まれの妻たちすべてのためにも同様に行ったので、彼女らは自分たちの神々に香を焚き生贄を捧げた。ソロモンの心は迷い、イスラエルの神主から離れたので主は彼に対してお怒りになった。主は二度も彼に現れ、他の神々に従ってはならないと戒められたが、ソロモンは主の戒めを守らなかった。そこで主は仰せになった。あなたがこのように振る舞い、私があなたに授けた契約と掟を守らなかったゆえに、私はあなたから王国を裂いて取り上げ、あなたの家臣に渡す。あなたが生きている間は父ダビデのゆえにそうしないでおくが、あなたの息子の時代にはその手から王国を裂いて取り上げる。ただし王国全部を裂いて取り上げることはしない。我がしもべダビデのゆえに、私が選んだ都エルサレムのゆえに、あなたの子孫、あなたの息子に一つの部族を与える。この言葉が成就したのが紀元前の931年のこと。北のイスラエルの十部族がサマリアを中心に、そして南の二部族ユダはエルサレムを中心に生活していきます。兄弟国ですが、南北はお互いに争い合い、そして周辺のシリア、アッシリアなどからも攻撃を受け弱体化していきます。そして 722年に北イスラエルが滅亡します。南のユダもいつ滅ぶかわからない危うい状態を過ごすことになります。そんな時代の中で、ヨシアの祖父マナセという名前の王様が王位につきます。彼は55年間エルサレムで王位にありました。彼の悪影響はそれまでの王たちと比較しても最悪でした。晩年、彼はアッシリア軍に捕獲連行されて連れて行かれましたが、しかし生きて戻ることができました。その出来事を機に彼は悔い改めたのです。あんな悪い王様が悔い改めるの？という一つの、驚きともいえる出来事です。エレン・ホワイトはこのマナセの悔い改めについてこう言います。この悔い改めは著しいものであったにもかかわらず、長年にわたる偶像礼拝の腐敗的影響から国家を救うには時すでに遅すぎたのである。多くの者はつまずき倒れ、二度と立ち上がらなかったのである。時すでに遅すぎた。これは今日の一つのキーワードです。その次ですが、ヨシアの父アモンが王位につきました。彼は先代マナセの悔い改めを見たはずですが、悪政の末家臣たちの謀反で命を落とします。たった2年の治世でした。そしてその祖父父を見ながら育った8歳のヨシアが王位につき、31年間その役を務めるわけです。彼は主の目にかなう正しいことを行い、父祖ダビデの道をそのまま歩み、右にも左にもそれなかった。エレン・ホワイトはヨシアのその資質についてこのように述べます。ヨシアは悪王の子として生まれ、父の足跡に従うような誘惑に取り囲まれ、正しい道を歩むように彼を励ます助言者もいなかったにもかかわらず、イスラエルの神に忠誠を尽くしたのである。彼は過去の時代の過ちから警告を受けて、彼の父や先祖たちが陥ったような罪の低い水準や堕落に陥らず、正しいことを行うことを選んだ。彼は信任の地位を占める者として、イスラエルの王たちの指導のために与えられた教えに従う決心をした。そして神は彼が服従したので、彼をたっとい器として用いることがおできになったのである。この文面の、ところはまだ律法の書が発見される前のことです。8歳で王位について、若いながらも最善を尽くそうとしたことがわかります。そのヨシアを王とした当時の人々の心境について、ヨシアが治め始めた時、そしてその久しい以前から、ユダの国の心から神を信じる人々は、古代のイスラエルに対する神の約束は果たして成就されるのだろうかと疑っていた。人間的見地からするならば、先民に対する神の御心はほとんど達成が不可能のように思われた。偶像崇拝が盛んになる中でも、しかし神を信じる人々が確かにいたことがわかります。過去幾世紀間にわたる配信は、年の経過とともにいよいよその力を増していった。十部族は異教徒の間に離散してしまった。後に残ったのはユダとベニヤミンだけであった。しかもこれらの部族でさえ道徳的に国家的に破滅寸前にあった。預言者たちはソロモンの神殿があり、国家的偉大さについては地上のあらゆる希望の中心であった麗しい都の全滅を予言し始めていた。この預言者たちの中にエレミヤであるとか、ハバククであるとか、そのような預言者たちが入っているわけです。 こんな状況の中でいよいよその立法の書の発見の時が訪れるわけです。ヨシア王の第18年ですから、彼が26歳の時のことです。この頃はもうエレミアも召されていて、若い預言者、若い王が国で一生懸命霊的な復興のために働いていたわけです。神殿の破損の修理中だった。民が神殿に納めた献金を集計し、工事担当者に渡すところであった。その破損の修理を続けていくということを王ヨシアが命じたわけです。破損していたということは、神殿が長く使われていなかった、放置されていたということです。そして御言葉も閉じられていたということになります。そこに大祭司ヒルキヤが神殿で立法の書を発見したと書かれてあります。そしてその立法の書を書記官がヨシア王の前で読み上げた。この流れを見たときに、私たちのこの教会とちょっと一致するところがあることに気がつきます。神殿の破損の修理中であった。そして献金を納める人々がいた。私たちの教会も今献金を納めつつ、新築という大きな幻を持って働いているところです。そしてそこで立法の書が発見され、その発見をもとに大きな大きな覚醒が始まっていくというところ、このお話の流れから一つの励ましを得ることができると思うのです。その立法の書発見されて王の前で読み上げられたものの内容というのは、おそらく旧約の申命記であろうと言われています。たくさん書いてある中ですが、特に申命記の28、29、30、31章あたりが中心ではないかと思われます。一部抜粋です。28章の1節から3節、もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、今日私が命じる戒めをことごとく忠実に守るならば、あなたの神主はあなたを地上のあらゆる国民にはるかに勝ったものとしてくださる。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うならば、これらの祝福はすべてあなたに望み実現するであろう。あなたは町にいても祝福され、野にいても祝福される。今度は呪いです。28章の15節に、20節、しかしもしあなたの神主の御声に聞き従わず、今日私が命じるすべての戒めと掟を忠実に守らないならば、これらの呪いはことごとくあなたに望み実現するであろう。あなたが悪い行いを重ねて私を捨てるならば、あなたの行う手の働きすべてに対して主は呪いと混乱と懲らしめを送り、あなたは速やかに滅ぼされ消え失せるであろう。もっと具体的にこんな言葉も出ているのです。主は遠く地の果てから一つの国民を、その言葉を聞いたこともない国民を、わしが飛びかかるようにあなたに差し向けられる。その民は尊大で老人を顧みず、幼い子を憐れまず、家畜の産むものや土地の実りを食い尽くし、ついにあなたは死に絶える。あなたのために穀物も新しいブドウ酒もオリーブ油も牛の子も羊の子も何一つ残さず、ついにあなたを滅ぼす。モーセの時代の神様がモーセに伝えた警告です。それから何百年も経って後、本当にこれが間もなく成就しようという時に登場したのがハバククでした。3章17、18節、こうなるよということを改めて確認しているのです。イチジクの木に花は咲かず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブは収穫の期待を裏切り、田畑は食物を生ぜず、羊は檻から立たれ、牛舎には牛が、牛がいなくなる。しかし私は主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊る。不従順によって 警告が成就する時が来る、それを避けるのはもう不可能である、時すでに遅し、しかしその状況がどれほど悪くなっていこうとも、私は主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊る、ということを預言者は書き残したわけです。配信について、あなたは、これは神様がモーセに言われたことです。まもなく先祖と共に眠る、するとこの民は直ちに入っていく土地でその中の外国の神々を求めて姦淫を行い、私を捨てて私が民と結んだ契約を破るであろう。その日この民に対して私の怒りは燃え、私は彼らを捨て私の顔を隠す。民は焼き尽くされることになり、多くの災いと苦難に襲われる。その日民は、これらの災いに襲われるのは私のうちに神がおられないからではないかという。災いに襲われるときは神様がいないときなのでしょうか。これがもう一つの今日のテーマです。この警告、予告をモーセが今度は民に伝えました。31章の27と29節。私はあなたが頑なで背くものであることを知っている。私が今日まだ共に生きている時でさえ、あなたたちは主に背いている。私が死んだ後はなおさらであろう。私には分かっている。私の死んだ後、あなたたちは必ず堕落して、私の命じた道からそれる。そして後の日に、災いがあなたたちに降りかかる。あなたたちが主が悪とみなされることを行い、その手の技によって主を怒らせるからである。まあ、このような数々の律法の言葉を読んで聞かされたヨシアの応答について、書記官のシャパンが王に律法の書を読んでいたときに、彼はこの書物の中に知識の宝庫があり、これは彼が国内で行いたいと切に願っていた改革の事業を強力に推進させるものであることを認めた。すでに主の怒りは民に対して燃やされていた。ヨシアは悲哀と落胆に打ちひしがれて心を悩まし、神の前に身を低くして衣を裂き、心の頑なな国民の罪の許しを祈り求めた。すでに神の怒りは民に対して燃やされていた。破滅の運命を回避することはできないという状況であったけれども、その民のために衣を裂き、そして罪の許しを祈り求めた王様でした。この見つかった書の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために主の御旨を尋ねに行け。我々の先祖がこの書の言葉に耳を傾けず、我々についてそこに記された通りにすべてのことを行わなかったために、我々に向かって燃え上がった主の怒りは激しいからだ。主の言葉を聞いて、そしてなおそこに主の御旨を尋ねていきたい、さらにそれをよく知りたいという気持ちがこの聖句に現れています。ヨシア王が使者を送ったその先は、女預言者のフルダという人のところでした。主の心を尋ねるために、あなたたちを使わしたユダの王にこう言いなさい。フルダが神様の御心を答えとして使者たちに伝えた内容です。あなたが聞いた言葉について、イスラエルの神主はこう言われる。私がこのところでその住民につき、それが荒れ果て呪われたものとなると言ったのを聞いて、あなたは心を痛め主の前にへり下り衣を裂き、私の前で泣いたので、私はあなたの願いを聞き入れたと主は言われる。それゆえ見よ、私はあなたを先祖の数に加える。あなたは安らかに息を引き取って墓に葬られるであろう。私がこのところに下す災いのどれもその目で見ることがない。彼らはこれを王に報告した。 この返事を受けて、ヨシア王は今度は群衆を招き、そしてその言葉を今度は彼が読んで聞かせているところに注目してください。彼は直ちに大集会を開く準備をし、それに一般の人々と共にエルサレムとユダの長老たちと司たちが招かれた。この大群衆に王自身が主の宮で見つかった契約の書の言葉をことごとく彼らに読み聞かせた。聴衆は深く心を動かされた。多くの者は王と共に許しを求める決意をしたのである。当時は御言葉といっても、私たちのように一人一人自分の聖書を持っている時代ではありませんでした。ですから誰かが読むのを聞いて、それを心に刻むしかなかったのです。読むこと、聞くこと、これが信仰の基本でありました。王様はまずそれを聞き、今度はそれを読んで聞かせる立場になり、そしてそれを聞いた人々は深く心を動かされた。御言葉が開かれるとき、その御言葉の力が私たちの心に強い印象を生み、私たちの行動を変えていくのです。ヨシアの決意です。王は将来の出来事を神に委ねなければならなかった。彼は主の永遠の命令を変えることはできなかった。しかし主は天の神の刑罰を宣言なさったが、悔い改めと改革の機会を取り去られたのではなかった。そしてヨシアはここに、神が憐れみをもって刑罰を和らげようとしておられることを認めて、決定的改革を起こそうと全力を尽くす決心をした。ここで一つ大切な教訓があると思います。刑罰が避けられないんだったらもういいわと諦めなかったところです。神の憐れみは刑罰が下る中にも表されるということ、そして悔い改めと改革のチャンスはまだ残っているということを感じ取ることができたというところなのです。そして王の決意が行動となって現れていきます。若い王はユダ国内において徹底的な仕事をするだけで満足せず、今では少数の残りの者たちしかとどまっていない、かつてのイスラエルの十部族が占領していたパレスチナの地域にまで彼の運動を進展させたのである。こうしてヨシアは若い時から王としての地位を活用し、神の聖なる立法の原則を高めようと努力した。ここでも一つ注意しておきたいことがあります。ヨシアがこの決意と行動を起こしたときに、このイスラエルの十部族というのは離散していた、もうなかったということをさっき見ました。もうないんだから放っておこうと考えることも自然だと思いますが、そこにまだ少数の残りの者たちがとどまっていたことを知っていたわけです。ヨシアはその同胞たちのためにも働きたいと思ったのです。引き続いて起こった改革において、王は残っていた偶像を跡形もなく破壊することに注意を向けた。国民は長い間、周囲の国民の風習に従って木や石の偶像を礼拝していたので、これらの悪害をことごとく拭い去ることは人間の力では到底できそうもなかった。しかしヨシアはたゆまず努力して国内を清めた。彼は厳然と偶像礼拝に立ち向かった。国内を清め、偶像を取っ払うというこの働きの、その徹底した心構え、それを少し考えてみたい、その記録があります。聖書をよく読むと、先ほどのソロモン王の配信のところで、ソロモンが異教の妻たちのために祭壇を築いたという記録が載っていました。その祭壇がソロモンの時代から300年を経てもなお あの神殿があったモリアの山の隣の山にまだ残っていたと、まあ、エレン・ホワイトがそのように書いているのです。一つの山に主の神殿、そしてその隣の山には偶像の祭壇、このコントラストに注目してほしいのです。ソロモンは歴代の王たちが手をつけようとしなかったそのソロモンが作った祭壇を取っ払ってしまった。ここに彼の改革の強い意気込み、心構えというのが現れていると思うのです。そこまで彼は国のためを思い、実際の行動に移っていったのです。しかし人間の力の及ばぬ領域も確かにあることを認めなくてはなりません。ヨシアの熱心は神に喜ばれるものではあったが、過去幾世代にわたる罪を償うことはできなかった。また王に従った人々の表した敬信深さも、偶像礼拝を捨てて真の神の礼拝に立ち返ることを頑強に拒んだ多くの人々の心を変えることができなかった。このあたりに一度道を踏み外し転げ落ちると、それを元の状態に戻すことは不可能に近いということがわかるのです。しかしそれでも神の裁きはもう避けられないと分かったその時でも、なおそれが分かっても行動に移る、その最善をなすという覚悟をヨシアは見せてくれているのです。今期私たちは安息日学校で黙示録を学んでいます。その黙示録の最初の部分、一章の三節にこの言葉を朗読する者、聞く者、そしてそれを実行する者は幸いであるという部分があります。朗読する者、聞く者、実行する者、この三つの役割が今日のこのヨシアのお話の中にすべて現れていることに注目してほしいのです。その御言葉を実行するというのは、具体的にはこのヨシア王のように自分の世代でできる最善をなすということなのだと思います。そのヨシアの時からまた何百年も経った後、新約の時代にもまたこれと似たような警告の言葉が発せられているのです。そのパウロが発した警告、我々の時代にも同じように共通するものを紹介します。誰がどのような手段を用いても騙されてはいけません。なぜならまず神に対する反逆が起こり、不法の者、つまり滅びの子が出現しなければならないからです。この者はすべて神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して傲慢に振る舞い、ついには神殿に座り込み、自分こそは神であると宣言するのです。まだ私があなた方のもとにいたとき、これらのことを繰り返し語っていたのを思い出しませんか。不法の者は神殿に座り込むとあります。私たちは本当に神殿にいらっしゃるのがどなたか知っています。ですがその神殿にいらっしゃる方に反抗する者が現れるということが予告されているのです。もう一つ、私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。 この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。旧約の時代も新約の時代も皆御言葉の力が人を変えていくということを知って認め、それを人々に伝えていたのです。主法の瞑想の言葉をご覧ください。これは再臨を待望する我々に対して書かれた文章です。待望の期間は長く思われるかもしれない。心は失望的状況下に圧倒されるかもしれない。また信頼されていた多くの人々が途中で倒れてしまうかもしれない。しかし我々は未曾有の背信の時代にあって、ユダを励まそうと努力した預言者と共に次のように言おう。主はその聖なる宮にいます。全地はその御前に沈黙せよ。主はその聖なる宮にいます。これを宣言しているのが御言葉です。律法の書の発見ということで、今日は皆さんと旧約を中心に学んできました。今の私たちにそれを当てはめて言うならば、聖書の言葉に接して私たちは日々どんな発見をしているでしょうか。これが一つ目の問いかけです。私たちが日々御言葉を開くときに、そこから神の御心が見えてくるのです。そしてもう一つの問いかけ、時すでに遅しと分かってからでも行動して最善をなすことができますか。私たちはそのことをどれほど真剣に日々の暮らしの中でなしているでしょうか。今日はヨシアのその足跡から御言葉の大切さ、そして神様の憐れみということについて学んでまいりました。一年が始まったばかりです。どうかこの一年が御言葉と本当に真剣に向き合う一年となっていくことをお互いのために祈り合いたいと思います。